Listen up 新たに刻む通り Listen up 小手が念とかブレーキ Listen up 恐れるな Don't worry OK OK いただくセッションリー待ってるだけじゃあっという間だから歌ったしないでまた高くジャンプアラウンド5 4 3 2 1 Let go ついてきな今俺ら先頭 Come on Going 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 明日を掴むため Dreaming Take a look on AO AO AOWhen you're feeling blue, nothing to do, you know that we'll be here for you always. Oh yeah, Rainbow Down FM.
ダーナアーユルティ、美容とアンチエイジングのスーパーフルーツアムラと、ストレスやアレルギーを軽減する希少ハーブグルチで作られた。グルチとは世界で16種類しかないアダプトゲンハーブの一つ。ヨガやジョギングの水分補給としてデトックス効果も抜群です。詳しくはダーナアーユルティで検索。
読み入り読み入りはいどうぞって覚えるだっち。
リペアショップキューティー、こんな時代だからこそ物は大切に。靴合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
新奄美へシンクロせよ、日曜日15時30分から奄美出身のシンガーソングライター、僕平田明、奄美から和田孝之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美二世ののりのりさんなど、週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ、聞いてくださいね。
88.5 Rainbow Town FM Live broadcast from Kiva Studio 88.5 Rainbow Town FM Now on air Rainbow
皆さんこんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクのスタッフと大学生でお送りする、キバから銀河系まで元気にするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手はミラクルミラクルクルクル、出版プロデューサーナイスク代表の松尾梨央です。始まります。さあ、だいぶですね、世の中コロナや何やらですね、もやっとしてますけど、ちょっと爽やかになりたくないですかね。爽やかといえばあの飲み物ですね。お、 サワすっきり爽やかコカコーラ。あー、まあ突然なんですけど、なんでかって言ったらですね、ちょっと面白いお店が先月末ぐらいにできたんですよ。何かっていうと、クラフトコーラを出す専門店が、下落合にできまして、名前がですね、よしコーラ総本店下落合です。何かって言ったら、クラフトビールって聞いたことありますよね。まあ、手作りのビールを出すとこですけど、ここクラフトコーラですから手作りのコーラを出すんですよ。で、実はちょっと見るとコーラって製法があるんですよね。あ、ご存知なんですか。それこそね、100年前、1886年にアメリカの薬剤師のジョン・ペンバートさんがですね、実は作ったんですよ。だから最初薬なんですよね。だからどっちかというと滋養強壮剤なんか、着付け薬。あ、そうかと思うのは何かというと、コカ・コーラのコカってなんだよって話じゃないですか。で、もともとはコカ・コーラはワインだったんですよ。ワイン と、コカイン、それからコーラ、なんじゃコーラ、まあそれ後で説明すると言って、ワインとコーラとコカインで、それがワインをやめて炭酸水に変えたのがコカ・コーラなんですよ。だからコカってなんだって言ったらコカインなんですよね。コカインとコーラが入った飲み物なんですよ。でも今はもうもちろんですけど、コカイン入ってませんよ。えらいこっちゃになっちゃいますね。でコーラなんだよって話じゃないですか。でコーラは実は木の実です。木の実なんですよ。でいろんなもの、コリアンダー入れたり、いろんなものをやった、フレーバーのシロップをですね、昔売って、それを炭酸で割ってコーラで飲んでたんですけど、その製法をこのヨシコーラさんで昔に出会って、それに感動したらしいですね。でそれで自分でもいろんな組み合わせをして、超うまいって自分が思ったのに行き着いて、実はそのクラフト店を出店したそうです。で今の下落合にもありますけど、渋谷とかでもちょっとコラボしているお店屋なんかに置いてるそうなので、ぜひこのコロナを吹っ飛ばすためにクラフトコーラ飲んでみてはいかがでしょうか。ということで、じゃあ今週も楽しく行ってまいりたいと思います。ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先やファックス番号、東京0353403-0792、東京0353403-0792、メールアドレス info@885fm.jp、 info@885fm.jp まで、メールファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本、お前が書いたのか？
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか？お問い合わせは naisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントを紹介しています。本日のゲストは書籍認知症の親へのイラッとする気持ちがスーッと消える本を編集されました長岡書店の池内明様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速なんですけれども、はい、長岡書店さん、どんな、出版社さんなんでしょうか。
知らない人も多いと思うんですが、児童書と実用書を、はい、日本柱で出版している出版社でして、まあ、児童書だとドリルとか飼育系のものが多くて、はい、実用書だともう本当生活に関する分野だったり、料理だったり資格だったり趣味だったり、いろいろあるんですけれども、はい、なんか学びたいな、知りたいなっていう時の一冊目っていう本として、 なんだろうな、活字がちょっと苦手な人でもスッと読めるような本作りにこだわってます、
うん、なるほど、はい、長岡さん書店さんっていうとね、やっぱり児童書がすごい強い印象で、
はい、
子供の頃にたくさん
そうですね、
買ってもらった記憶ありますよ、あの型紙の硬いやつです、
はい、
1ページあたりの厚さが 1,2 ミリのやつですよね。
そうですね、
仮面ライダーとか、はい、
よく、はい、うちの会社のことを説明するときに、
はい、
児童書の書店の児童書コーナーの奥に、なんか本がいっぱい飾ってあってぐるぐる回る、
はい、
回転灯っていうのがあるんですけど、はい、回転灯を最初に、まあ、開発したのがやっぱりうちの会社らしいんです
よね。なんですよね、びっくりしました。
その話するとみんなあーって、はい、桃太郎とか、はい、いろんな名作童話とかみんな持ってくださってるようで、
はい、なんか昔はこう大判のがありましたけど、今結構正方形のちっちゃいサイズのが主流なんですかね。
はいはい、正方形の可愛い感じのものが主流ですね、
うん、きっと皆さん一冊は買ってあげてたり、
はい、
ちっちゃい頃なんか買ってもらってたりしたと思うんですよね。
そうですね、
はい、
みんな懐かしがってくれます。
あとはもともとが教本か何かを発刊されてたんでしたっけ。
そうですね、創業当初はもう本当に運転免許の本とか、そういう資格系の本を作り始めて、はい、今に至るんですけれども。
運転免許の本だったんですね。
そうなんです。でうちの作った本を本屋さんにお届けするシステムっていうのが、
はい、
直販っていうちょっと珍しいシステムを取ってまして、
はい、
簡単に言うと野菜を作って直接産地直送でお店にお届けするみたいなイメージが分かりやすいと思うんですが、はいはい、
本を自分たちで作って書店に直接な、はい、並べてもらう。
そうです。
それこそじゃあその教本の頃は昔はなんか
もう本当に
大和運輸さんがあるわけじゃないですよね。
もう手売りで、それこそリアカーじゃないですけれども、書店さんに一軒一軒回ってっていう世界だったらしいです、
は
い、
なるほど。でもじゃあ直販をしているということはもう直に書店さんからの声を聞けるから、
そうですね、
それをこうものづくりというか本作りに生かせる出版社さんということですね、
はい、そうですね、本当そうしなきゃいけないなと思ってます。
そしてそんな中池内さんご自身はどんな本を担当されてるんですか。
私は主に健康書、
はい、
家庭の医学的な健康書だったりとか、あとはビジネスマナーだったりとか、
はいはい、
あとはそうですね、やっぱり趣味の本だったり、冠婚葬祭の本だったり、
幅広いですね。でもビジネス書が多いんですかね。
僕自身は健康書を作ることが多いですね、はい、
確か4年前にもご出演いただいてね。
そうですね、
4年ぶりでこうオリンピックの開催の年に必ずご出演いただいて、
そうです、
ね、私の中でも池内さん出版界のオリンピアだと思って
なってます。
その時は確かビジネス書ですかね、行動
めんどくさがる自分を動かす技術という、うん、ビジネス書ですね、はいはい、
を作られていて、
はい、
で確かその時もご自身のいろんな体験というか、
はい、
課題をこうテーマにしてたと伺ったような気がするんですけど。
そうですね、
今回ご紹介する本、この認知症の親へのイラッとする気持ちがスーッと消える本、
はい、
こちらはどんなきっかけだったんですか。
これもちょっとやっぱり個人的な経験がベースになっていて恐縮なんですけれども、
はい、
僕の父親がやっぱり認知症になってしまって、
あら
ちょっと4年前に亡くなったんですが、
はい、
その時のちょっと後悔の気持ちというのがきっかけでして、ちょっと亡くなった後に、
はい、
書店さんでちょっと本をパラパラ見ていた時にたまたま認知症の本を手に取ってしまったんですけれども、
はい、
そこに認知症の方っていうのは、まあ、記憶は失われたりする、
はい、
低下したりするけれども、その時感じた感情とかは失われずに、はい、残っているっていうものが一文書いてあって、それで自分が父親にどう接していたかっていうと、やっぱり、はい、イラッとしてちょっと怒っちゃったりとか、
はいはい、
そういう無視したりとかしてたなっていうところで、
はい、
もう早くこのこと知っておけばよかったなっていうところだったんですが。
なるほど、
はい、
記憶は失われるけれども感情は失われていない。
そうですね、
ああ まあ、何度も同じことをね、繰り返し聞かれたりとか、はい、認知症の方からはするんだと思うんですが、はい、決してその心までおかしくなってるとか感情までおかしくなってるわけじゃないですね、
は
い、
だから多分僕がちょっと怒ったりした時も、はい、父親は怒られて悲しいとか、
うん、同じこと何度も聞くんじゃないとかっていうと、その顔色だったり、はい、その口調だったりで心は傷ついていたかもしれないんですね。
自分が否定されてるって多分感じちゃって、それがずっと消えずにやっぱり覚えているんだろうなと思いました。
こういろんな五感がこうだんだん衰えていったり、はい、記憶力が衰えていくけど、はい、心が残っているというか、はい、感情が残っている状態っていうんだから、はい、なんか伺ってると自分がこう箱の中に閉じ込められてるみたいな感じなんですかね、うん、世界からちょっとあの間にすごい大きな壁を作られて、は
い、だと思います。
いろんなものが分かりにくくなったり聞こえにくくなったりして、
よくあの耳が遠くなったお年寄りって、はい、あのコミュニケーションの回数がもうやっぱり周りの家族もなかなか聞こえないから、はい、もう話さなくなったりとかして一気に認知症が進行してしまうって話はよく聞きますね、は
い、じゃあそんな池内さんご自身の苦いご経験を生かしてこの本が、
はい、
そういえば僕なんかもまさしくですね、今親がそろそろそんな年なので、はいはい、ちょっとこれドキドキしながら読んでた部分もあるんですが、はいはい、ちょっと早速中身に入っていきたいんですが、はいはい、要はあれなんですね、その記憶や何かは衰えるけど感情が衰えてない、あのだから認知症の方独特の行動みたいなのあるじゃないですか、
はい、
あれは何で何度も繰り返して聞くのとか、そういうのの気持ちが知りたいですよね、
はい、なるほど。
でその前にまずじゃあそういう本当は我々はもう見た目からすると、はい、あもうこの人ちょっと認知症で、
はい、
考えられなくもなっていたり感じなくもなってんじゃないかと思ってたんだけど、そうじゃないとすれば、はい、どんな指針で接したらいいかっていうことがちょっと気になってきて、
はいはい、
と最初の方拝見すると、
はい、
認知症の親との接し方5つのルールっていうのがあるんですね、
はい、
ちょっと読ませていただきます、はい。1つ目、失った自信を回復させる、
はい、
2つ目がですね、コミュニケーションの場を作る、
はい、
3つ目、活躍できる場面を見つける。あ、自信がつくとあれなんですね、
そうなんです。
認知症ってもしかしたらこう毎回リカバリーされていくっていう感じなんですかね、
はい、
これは本人のプライドを傷つけない、
はい、
残っている能力を引き出すってことは、さっき その何度も同じことを聞かされ聞いてきた時にまた同じこと聞くのとか言われるというのは、はい、一番 NG かもしれないっていうことですね。
そうですね、まあ、そう思うのはもう当然のことだし、思っちゃいけないってことではもちろんないんですけれども、はい、やっぱり認知症の初期の時って、
はい、
あれ今まで自分ができたのにできないっていうので一番イライラしたり自信なくしちゃったりするのは親本人だったりするんですよね。そのことをちょっと知っとくと、
はい、
ちょっとイラッとする回数も減ったりとか、
あそっか
するかなとは思いますけれど、
ね、
はい、
こっちがびっくりする以上に本人がびっくりしてるんですね。今まで覚えられてたことが覚えられてないとか、
は
い、
そうなんです。
あ確かにそれを知っているだけでも、はい、ちょっと接し方変わりそうな気がしますね。
そうですね、うん、松尾さんね、はい、今ちょっとご両親が心配とおっしゃってましたけど、
はい、
はい、多分同じようにご両親も、はい、自分の老いとかに不安を感じてるんだなと思います。
ああ怒りっぽくなったかな、もともとそんなに怒らない方でもないんですけどさらに怒りっぽく短気になったかなみたいなところなんですけどね、はい、そうなんです、
はい、
そうするとでもそれ言うとお前の方がよっぽど怒りっぽいだろうって感じされちゃうんですよね。
ああまあそうですね、はい、多分本人も自分も分かってるのに言われたことで逆にちょっとイラッとして自分のプライドを守るために言い返したいっていう、
はい、もうねお互いすごいせっかちな親子なので、
はい、
これでなんかこういうの知らないで認知症になったとかになっちゃうとかなり喧嘩になっちゃうなと思ってて、う
ん、でもやっぱ親だから親子だからこそイラだと思うんですよね、はい、それはもう悪いことではない、はい、
なるほど。そうか、自信がなくなってくるからこれを回復させてあげたりする必要があるんですよね、はい。ただね、なかなか具体的にそういうシーンでできるのかっていうのがあって、でまずはその 我々がこう認知症の方に接した時にびっくりするのが何個かあって、
はいはい、
その時じゃあその認知症の方はどう思っているかっていうのがすごい気になるんですが、はい、ここいろいろとそのなんていうんですか、シーンとか症例というかそういうのがご紹介していただいているんですが、はい、例えば今日は何日、はい、何度も同じことを聞かされてうんざりする、これよくわかるんですけど、はい、なんでなんですかね、何度も聞いてしまう、あれは
まさに僕もこれでひどい対応をしてしまった反省はあるんですけれども、はい、まあ、当然あの認知症の親御さんの立場からすると、
はい、
自分が初めて質問したつもりになっているので、なんで初めて聞いたのにムッとされなきゃいけないんだっていう、あの認知症の方の立場から言うと、はい、そういう気持ちになってしまう。
なるほど、混乱しますね、
はい、
そうだとすると、はい、なんで急に怖い顔して、
そうですね、
何時です何時だよみたいなことを言われてるっていう感じになっちゃうんですね、
はい、僕たちも同じ立場だったら混乱します
よ、はい、うん、ただそれじゃあどういうふうに何度も聞かれてるのに同じことをなんかにこやかに返すのも難しいですけどどうしたらいいんですかね。
そうですね、
はい、
あの例えば、まあ、あの視覚からする視覚情報っていうのは、はい、意外とあの忘れずにスッと入ってきて覚えてるものなので、もし今日何日とか同じこと聞かれたりしたら、
はい、
あのなんか大きなカレンダーをどっかに、はい、あの貼っていて、あの今日はこういうこの日でこういう予定でしょっていうのを一緒にカレンダーを見ながら、あの確認したりとか。
なるほど、はい、声だけだと耳だけで情報がいくけれども、ね、カレンダーで指を指してあげると、ね、目でも確認するから、
はい、
頭に残りやすいってことなんですか。
そうなんです。
ああ、はい、なるほど。あとは何かありますかね。
あとはあの逆にちょっと、はい、あのお茶でも飲もうかみたいな感じで、
はいはい、
ちょっと本人が何度も聞くこだわりをちょっとあのベクトルを書いてあげて、違う方向に持ってあげる、いくとか。
そうか、ご本人はもう今日がいつなのかっていうことが気になって、
はい、気になってしょうがない。
でもそうですよね、それ忘れちゃってると、え、今日何月何日なんだ
って分
かんないと不安になりますもんね。
そうですよね。
でそれをこう不安になっちゃうのをなんか別の話をして気をそらしてあげる必要がある、
はい、ことは悪いけれども、はい、忘れやすいので、
はい、
ちょっとベクトルずらしてあげるとそのこだわりも忘れてしまうっていう傾向が、
はい、あとはここにこれちょうどその症例ごとに必ず接し方のテクニックっていうのを紹介していただいてるんですよね、
はいはい、
そのグッドで今2つカレンダーを指さして今日は丸日だよ、はい、あるいはお茶でも飲もうかと気をそらす、はい、で最後が初めて聞いたようにデイサービスはしたよなんて答えたらどうですかってことですね、はい、そうか、本人は初めて聞いてるつもりでいるからそのつもりで返答してあげればあの混乱しないってことなんです。
だから著者の先生、はい、あの榎本、はい、内科クリニックの榎本先生という方なんですが、
はい、
もうあの自分が役者になったつもりで、
はい、
初めて聞いたことを演じてほしいっていうことはよくおっしゃってましたね。
そうすると自信がいや不安がなくなる
わ
けですね、
はい、
あだから逆に NG もここでは紹介されていて、
はい、
NG は同じことばっかり聞かないでよ、さっきも言ったでしょ、
はい、
あるいはもうなんか大きくため息をついて無言になっちゃう。
僕はこのパターンでした。
あ、そうですか、はい、なるほど。こういう例が、あとはあれですよね、気になるというと例えば、
はい、
同じものばかり繰り返し買ってくるっていうのも、
あ、
なんでなんですか ね、
ご本人的に。これは今のコロナウイルスでいろいろマスクだったりトイレットペーパーだったり、はい、買いだめ問題になってますけれども、
はい、
まあ、お年寄りからすると家族を困らせないために、
はい、
あの予備のものは、はい、あのちゃんと多めに買っておこうっていう親切心というか家族を気遣ってこそこういう行動をしがちなんですけど、
あ、そうなんです、
はい、
なくなっちゃったら家族が困っちゃうよなと思って買ってきてくれてるんですね。
そういうことなんです。
じゃあこれに、
はい、
また買ってきたのみたいなこと言ったら相当悲しくなりますよね。
悲しくなりますね。
あ、確かに、はい、そうすると、あ、そうか、そうすると49ページに接し方書いてありますけど、
はい、
メモに書いてあるものだけ買おうねとか、 はい、買い物は私かヘルパーさんと一緒に行こうねって言ってあげればいいんです。
そうですね、
とりあえず否定をまずしないっていうのが
しないってことですね、
あの基本の接し方っていうことになりますかね、はい、
あとやっぱメモに書くことで視覚的に目で見て確認できるっていうところも大きいんです
、は
い、
あ、なるほど、はい、そっか、あの普段はもう喋れば通じると思ってた相手だったからどうしてもそれでその延長でやりがちだけど、
やりがちです、
ね、ちょっと目物を実際に見せてあげると、はい、なるほどなるほどってなるんですね、はい、あ、視覚がに訴えるというのがポイントか。
そうですね、
こういういろんなちょっとしたこう工夫でスムーズに接することができる、はい、いろんなあのアイデアがあるんですが、はい、この先生ご自身どんな方なんですか。榎本睦夫先生っていうのは、
榎本、はいはい、睦夫先生、あの調布にある、
はい、
駅でいうと京王線の飛田給にある榎本内科クリニックの院長で、はい、まあ、認知症の専門医なんですけれども、
はい、
結構あのいろんな患者さんがいらっしゃるので、
本当だ、
はい、まあ、1月に1600人くらい来院されるんですけど、はい、そのうちの7割くらいは認知症の患者さんらしくて、
は、
はい、もう本当に現場を知っている先生なので、はい、
まあ、もう圧倒的な賞レース
で
こういうアイデアがというかやり方のアドバイスをしていらっしゃるということなんですね、はい、でこの本の特徴ですけれども、はい、中に実はあの認知症の実際の親御さんをお持ちのご家族にアンケートされてるんですよね、
はい、そうですね、あの200名の方にアンケートご協力をいただいたんですが、
はいはい、
これ全て榎本内科クリニックの患者さんにご協力いただいたんですけれども、うん、普通は200名も通るのって意外と日数かかって大変なんですけど、
はい、
もう本当に皆さんご協力いただいて、うん、もう 1,2 週間であっという間に集まったっていうのは僕たちも本当にびっくりしたし感謝してます、
うんうんうん、はい、認知症に気づいた時の親の年齢はっていうのが急、
はい、
圧倒的に75歳から84歳が多いんですね。
そうですね、
はあ、あとまずどこに相談しましたか。物忘れ外来っていうのがあるんですね、
はい、
そこに皆さんお聞きに行く方が多いみたいですね。
そうですね、はい、やっぱりどうしても家族だと、僕もそうだったんですけど、はい、まだ大丈夫、認知症じゃないって、うん、あの、うんうん、認知症っていうのを認めたくないと気持ちもあって、
はい、
やっぱり相談が遅れたりするケースは多いと思うんですけども、
なるほど、
はい、
親が認知症と診断された時どう思いましたか、
はい、
やっぱりみんな認知症について調べた、はい、ああそうでしょうね、はい、で次がこれからどうなるか不安だった、あ、
はい、
やっぱり不安になる、
はい、
で次が認知症についてよく理解していたので慌てなかった、あ、意外なんですね、
はい、そうですね、
ちゃんとこう準備されている方も いらっしゃる、で認知症と認めたくなかった、はい、ああなんか気持ちは分かる、まさかうちの親がと思った
って、いや思っちゃいますよね、
やっぱりそうでしたか、
僕もそうでした、はい、
から、問い4、94がですね、
はい、
困っている言動はありますか、
あ、
服薬や入浴の拒否、あ、なるほど、ゴミを回収して家に持ち込む、
はい、
出勤後のパッドをトイレのゴミ箱に捨てずどこかに隠してしまう、
あ、これも多いらしいですね、
やっぱり大人としてちょっとそんなこと恥ずかしいと思う、
恥ずかしいし、おむつっていうのは本当に一つの壁らしくて、はい、
なるほど、
は
い、こういう生の声も掲載されていて非常にこう役に、これから認知症の親御さんがっていう方には役に立つ内容なんですが、
はい、
そろそろちょっとお時間が来てしまったので、はい、また、はい、この後後半よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
はい、今回ご紹介したのは認知症の親へのイラッとする気持ちがスーッと消える本、長岡書店様から発売されています、
はい
はい、お送りする曲はアレキサンドロスの渡り鳥です。My wings are dry, 翼を上げばって人は言う、その向こうにある無常、止めるものを知るもの、誰も見てない、君も止めない、それでも飛び続けた、傷ついた
so far away with my guitar. 一人じゃないって人々を歌う。間違いじゃないソロでもない。ただ頼ってきたくはない。誰も聞いていない君も止めない。それでも歌い続けた。傷ついたあなたを笑わせたいから。
本日も開講
ナイスク学園。
皆さんこんばんは。時刻は18時30分。本日もナイスク学園の時間がやってまいりました。レインボータウン FM キバスタジオから生放送中、ナイスク学園パーソナリティのクリリンと、
はい、同じく宇宙です。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷で噂の大学生や高校生をゲストに呼びしてお送りしていきます。ゲストの学生さんたちに自分たちの活動をお話ししてもらい、すごい学生さんの存在を紹介するというコーナーです。
はい、よろしくお願いします、は
い、お願いします。いや、総理、クリリン総理、はい、もう本日は株価大暴落
ということで、いやすごいですね。なんか
大変なことになっちゃいました、
ね、今の感染症でいろいろなところに影響があっていろいろな予定もねなくなったり、特に大学生高校生の方であればね、卒業式とか入学式とか、
はい、
あとは今一斉休校中の要請も出てるし、
ね、
いや大変だなっていう。
なんかそもそもそう、私たち大学生の番組なんでね、やっぱ大学生の話題にしたいと思うんですけど、もともとやっぱ東京オリンピックでその前倒しで日程が進んでたじゃないですか、
ね、夏にあるからね、
はいはいはい、それが今度例えば早稲田大学となんか20日以降とか言ってましたよね。そう
だから早稲田とか今東北大とかあと APU かな、立命館、じゃ太平洋なんかが4月20日から開始というところは出してるので、どこまでこれが広がるのかなっていう
ね、ちょっとすごく不安ですよね、
ちょっと冷静にどれぐらい対応できるかなっていう、難しいですよね。
オープニングでこんな解説をしていただけるのはやっぱり総理と組んでる時だなと思いますのでね、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
ということで、ナイスク学園ではリスナーの皆さんからメッセージを募集しております。宛先は info@885fm.jp です。 YouTube でライブ配信もしております。レインボータウン FM で検索をお願いいたします。お便りコメントをお待ちしております。
はい、ナイスク学園ツイッターもやっております。アカウント名は NAISG_studentNAISG_studentです。フォローよろしくお願いいたします。また番組中にナイスク学園のハッシュタグをつけてつぶやいていただくとコメントを拾うかもしれません。お待ちしております。
はい、ということで本日のゲストの方を紹介いたしましょう。
はい、本日のゲストの方は制作コンペジュニアアカデミアチームリーダーの内藤誠さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。いや、今日はですね、内藤さんにお越しいただいて、まあ、僕がちょっと最近ご一緒する機会があって、うん、これはぜひ出ていただきたいなということ
で。なるほど、なるほど。はい、まずそもそもこの肩書き制作コンペジュニアアカデミアっていうのは、
アカデメイヤですね。
アカデメイヤ、はい、これは一体どういったものなんですか。
ジュニアアカデメイヤでは、まあ、今現状日本にあるいろいろな問題に目を向けて、うん、で大学生が集まってそれに対して話し合って、うん、で解決策をみんなで打ち立てようっていうのを目的にした組織ですね。
結構長い間準備されてからやるんですよね、
う
ん、
そうですね、半年間になってますね。で、選ばれたこう選抜された学生が集まって、で自分たちの興味のあるものをもとにグループを作って、でそれを半年間ずっと研究するんですね。でその後みんなの前で発表する でその発表会には記者の方や官僚の方、まあ、一部は政治家の方がいらっしゃったりするっていう大きなものになってます。
このそのじゃあもともとテーマとか例えば街づくりだとか、うん、あの先端業とかいろいろ決まってるわけではないん
ですね。そうですね、自分たちが気になるものを見つけていって、うんうんうん、でそれに対して答えを出すっていう形になりますね。
ということは内藤さんのチームも何かテーマを設定されていたということなんですか？
そうですね、僕たちは民主主義の持続可能性っていうちょっと難しい内容なんですけど、まあ、それについてやっていますね。で具体的にどういう内容になるかっていうと、なんかこう今の政治の場ってなんかおじいちゃんばっかりじゃないかなっていうところがあるんです。やっぱりテレビ見てもそうじゃないですか、白髪の人が中心じゃないですか。
はいはいはい。
でも何でしょう、白髪のそのおじいちゃんの人たちに本当に若者たちが考えてることって分かるのかなっていう純粋な疑問があったんですよ。なのでもっとそういう場に若い人たち入れた方がいいんじゃないのかな、じゃあそのためにはどうしたらいいんだろうっていうふうに考えていくっていうようなところをテーマにしていますね。
そもそもそういったものに参加されようと思ったきっかけって何だったんですか？
そうですね、まあそこ自体は何でしょう、僕になんかこう政策に対して今の政策に不満があるわけではないんですけど、何でしょう、実際にこう僕自身が、内藤誠自身が世の中に対してもう何かこう結果を残してみたかったっていうのがあったんですね。僕自身、まあ、サークルを立ち上げたりしてたんですけど、でもなんかそこでは社会問題に対して話し合うだけだったんですよ、話し合うだけで口は出すんだけど何か自分が動くことはなかったんですね。なので実際に自分も動いてみたい、何かこう世の中に何でしょう爪痕を残してみたいっていうのをやりたいと思ってこちらに応募してました。
うーん、その中でチームリーダーということなんですが、はい、まあ、どれくらいの人数でそのチームを組まれてるんですか？
うちのチームは僕入れて全員で7名ですね。
あ、チームでも結構いるんですね。
そうですね、で7名でも男女バラバラですし、もう大学もみんなそれぞれ違うんですね。なのでもうなかなかもうまとめるのも一苦労だったり、予定はこううまく詰めるのも結構一苦労だったりするんですけど、まあ、やっぱりみんなで何か一つの共通点を見出した時はすごい面白いなって思いますね。
結構ジュニアアカデミーやって多くのね大人の方も関わってらっしゃるっていうふうに伺ったんですけども、それはどういった形で、例えば制作のアイデアに対してなんて言うんですかね、レビューとかがあったりするものなんですか？
そうですね、まあ、例えば大人もいろいろな人がいて、例えば大学教授の人だったりとか、あと現役でこう市議 の市長をやってる方とか、いろんな方からこういうふうにヒアリングをするんですけど、まあ、週にまあ、2週間に1回ぐらい必ず大学の教授の方にもう僕たちの案を見せて、でそれに対してお前ここおかしくねとか、でこれできんの本当にとか、まあ、詰められるっていう機会があったりするんですけど、まあ、それだけ実際距離も近い教授と僕たちの距離も近い中で情熱的にこう意見交換をしてるっていうようなことを言っています。
けどそうなるとあれですよね、なんか普通大学の講義って若干距離が遠くて、
ね、
ある程度教えることも決まっていて、
う
ん、で学生の方もあまりそれ以上のことは期待しないんですけど、またなんか違った関係性がありそうですよね。
確かに
そうですね、まあ、本当に普通の大学の講義ってやっぱり座っておじさんの話を聞くだけっていうところがどうしてもあるのでなので、まあ、実際その狭い環境の中で教授と本当に自分の思いと教授が思ってる今までの知識と思いをぶつけ合うっていう感じをいつもやっていますね。
やっぱりそれはなかなか他にはねない環境かもしれませんよね。
そうですね。
なるほどな。
なんかそういった例えば半年間ぐらい研究をされてきたと思うんですけど、なんかどういったその問題意識の変化があったとか、あるいはどういうふうになんか自分の中であこういうことがあるんだなとか気づきとかございました？
そうですね、まあやっぱり、まあ、最初はまあ、いかに自分のスキルが磨けるかっていうところで、まあ、先ほど言ったようにこう、まあ、応募したんですけど、まあ、だんだんとその今日本が起きている問題が自分ごとのように考えられるようになってきたんです。まあ、いろいろ問題あるじゃないですか、人口が減ってるとか、コロナの話もありますし、でも昔の僕だったら、まあ、それが自分の問題とは思わなかったんです。
世の中のどっかで起きてる問題みたいなね。
そうですね、しなんか僕たちが努力すれば解決できるんじゃないかって思うことも一回もなかったんです。
逆に
そうです、ね、ただこう何でしょう、日本の問題とかこれから起こるであろう問題に対してちゃんと目を向けていく中で、だんだんと若い僕たちでも 何かこう一つの方向性を導き出せるんじゃないのかっていうふうに思うようになりましたね、うん、なのでもうその意識が本当に大きいですね。
なるほど、
うん、
今ってこの7人のグループは継続して活動されているっていう。
そうですね、本当は一昨日に 3月12日に、まあ、発表予定だったんですけど、
なるほど
先ほどおっしゃられてたコロナの問題で、
あ
つ
ま
り そうですね、6月に延期になってしまったんですね。
なるほど、そうなんです。じゃあもう発表できる政策をもう固めてある。
そうですね、もうプレゼンも用意して、もうよし発表だってなったんですけど、
なるほど
延期のお知らせ。本当ですね、
残念ですね。
残念ですね、本当にコロナもいろんなところで先ほどおっしゃってましたけど影響与えてるので。
うーん、ねえ、なりました。僕も4年なんで卒業式がね、
そうです
ね、なくなってしまいました。
ないところありますよね。
だから男の子はね、まあ、別に僕はいいんですけど、うん、女性はね袴着たいだろうからね。
あ、そうですか。卒業式の問題とかも
ね、
あってね、ちょっとかわいそうだなっていうのはすごく思ってますけどね、うんうん、そう、じゃあ6月までにじゃあよりブラッシュアップしていくっていう形なんですかね。
そうですね、本当に半年の活動だったんですけど本当に1年近い活動になっちゃうので、ただ、まあ、期間が長くなったってことは多分それだけのものを出さなきゃいけないなっていうのがあるので、まあ、もう一回チームの欠点を見つけてそれからどんどんブラッシュアップしなきゃなっていうところありますね。
なるほど。ちなみに あれじゃないあんま出せないと思うんですけど、出せる範囲でどういった内容なんですか。
出せる範囲でですか。まあやっぱり日本の、まあ、問題点、一番大きな問題点って地方に固まってるんじゃないのかなっていうのが出てて、例えば、まあ、先ほど言った人口減少だったり、うん、医療の人手不足だったり、いろんな問題ありますけど、まあ、そういういろんな問題が積み重なった結果どこに明確に現れてるのかっていうのは地方なのでだと僕たちは考えているので、うん、だから地方に対して若い人たちを送った方がいいんじゃないのかと、うんうん、若い風を入れた方が問題解決に対してどんどん近くなってくるんじゃないのかなみたいなような方向性で今こうやっていますね。
非常に分かりやすい。じゃあ結構地方創生みたい な
形になりますね。やっぱり日本の支えてる柱っていうのは地方の塊、たくさんの地方なんじゃないのかなっていうところで、そうですね、地方
なので。内藤さん自身はご出身は。
僕は千葉ですね。
あ、そうそう。千葉なんですね。まあでも千葉も含めいろんな地方に、まあ、送っていくっていうこと
です
ね。
そうですね、僕の他のメンバーにもまあ、田舎のいわゆる田舎の方からの出身の人たちがいて、でその人たちにもその地方に対する思い入れっていうのがやっぱりあるみたいなので、でそれを汲み取ったっていう形ですね。
ちなみになんですけど、大学ではどういったことを学ばれてらっしゃるんですか。
僕は大学はもう全然分野が違って、もうアメリカ政治外交っていう、
なるほど、もう
完璧に外国の勉強なんですけど、
まあ、
トランプ大統領選ばれましたよね、うん、でもトランプって、まあ、意外となんか日本の味方からしたら、まあ、めっちゃ人気がないって見えがちなんですけど、うんうんうん、まあ、アメリカ国内で見たらそこまででもないんですね、うんうんうん、まあ、支持率 40%
いったり、ね、なかなか切らないですもん
ね。だから要は5人に2人が、まあ、支持してるってわけじゃないですか、うんうん、これは面白いなと。僕たちから見たらなんかすごいなんか過激な人だみたいな印象あるじゃないですか、うんうん、でも実際はそんなことをなんかでもそれでも支持する人たちはいると、うん、それって何なんだろうって考えた時に、まあ、これについて勉強してみようっていうふうに思いましたね。
けどもともと今ご専攻されてる内容がそういう話で、うん、でまたなんか地方のことを見ることができる機会ってまた面白いですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、確かに、
うん、やっぱりなんか大学では学びって基本的にはじゃあ学部学科に何を学んで、うん、じゃあそれで卒論を書いて、
うん、
じゃあまあ場合によってはその方向を深めるか、あるいはじゃあ全く違う方向に行くかぐらいの話で、なかなかじゃあ大学の間に学部の間で学びを広げるといえばいいんですかね、機会ってないじゃないですか、だからそれがすごいいいなと思って。
そうだね、全然違う分野に触れるっていうのはまあすごい面白いやつです
ね。
今後はその制作コンペが終わった後とかはどういった将来を考えてらっしゃるんですか。
制作コンペ、まあ、やっぱりこうジュニアアカデメイヤを、
はい、
やる中で、まあ、日本の未来はまず今あんまり明るくないんじゃないのかなっていうのがあって、なんか日本の未来これからどうなりますか、明るいと思いますか、暗いと思いますかって聞かれたら、まあ、やっぱり暗いっていう人の方が多いと思うんですよ。僕はそれなんとかしたいなっていうふうに思ってるんです。なんでかって、 それこそその日本の未来って、まあ、僕たち若い人たちが生きるまさに生きる時代じゃないですか、うんうん、それをなんか暗く生きるのって嫌だなって思うんですよ。なのでその暗い日本の将来を明るくするような仕事をしたいなと思って今絶賛就職活動中ですね。
就職活動中か。なるほど。なるほど。ちょっとじゃあ今回はまた打撃ですね。
本当にすごいです。このコロナウイルスですよね。もうそれに尽きますよね。
今年の就活生は大変だ。
全部ウェブになっちゃいました。
そうですよね。
人を集めるっていうのも本当に嫌うようになっちゃった。
そうですよ、
本当に。なのでグループディスカッションってあるじゃないですか、
はいはいはい、
それももう中止になったりするんですよ。
じゃあ書類でガッと落とすってこと？
そうですね、書類でガッとやってウェブ面接でガッとやってみたいな感じです。
じゃあなんか企業としてはあんま思い通りの人材が取れない。
そうですね、
お互いにとって不幸です ね、
そうですね。僕たちもウェブだとどうしても雰囲気ってわからないので、なのでなんかこういうところでも損害って出てくるんだなって思いましたね。
ね、そもそもその採用人数の縮小とかに、ね、向かっていき
そうですよ ね、 いいですけどね。
経済状況も株価暴落っておっしゃってましたもんね。
ということでちょっといろいろ話したいことが、ね、どんどん出てくるんですけど、
はい、
まあ、そろそろ時間も迫ってきたので、
はい、
でちょっと最後に内藤さんになんか今日の感想とかあればぜひ伺いたいなと思うんですけれども、はい、いかがですか
感想。そうですね、いやこんなところでたくさん喋るっていうのは本当はもっとまあ、楽な話も、ね、栗本君あの総理か総理にお話を振ったりしたかったんですけど、ただ、まあ、こういう場にあの集めていただいて、で、まあ、実際自分の思いっていうのもラジオ越しにこう皆様にお伝えできたのかなって思ったので、すごいいい機会をさせていただきました。本当にありがとうございます。
あの何か告知などがあれば。
そうですね、 ありがとうございます先ほどおっしゃったその、まあ、6月にジュニアアカデミアで発表を行うので、まあ、延期になりまして6月っていう形になるので、まあ、詳細はまだ未定なんですけど、よろしければ、まあ、ジュニアアカデミアと検索していただいて出てきたホームページに、まあ、日にちの方を告知させていただきますので、ぜひ、まあ、ご機会があればお越しください、
は
い、
あちなみにそれ誰でも入れるものなんですか。
あーどう
ちゃんとフォーム書けば、
うん、多分そうだったと思います。
エリアは東京。
そうですね、
そうですね、なんかうん
赤坂虎ノ門永田町のあたり
ですね、
大事になると思うので、う
ん、なりますね、
うん、なるほど。なんか組織の方みたいですねそっち側のね
一番噛んで
るお詳しいっていうねびっくりしましたけどね。はい、どうもありがとうございました。それでは改めまして本日のゲストは制作コンペジュニアアカデミアチームリーダーの内藤誠さんでした。本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、ということで
なんかこういう学生もいるんだって面白いです ね、
けどね。そうですね、
なんかいろいろな方をねお呼びできればなというふうに思います。
もう最初めちゃくちゃ年上だと思って僕学者さんかなって大学院とかでいやもう博士号とか狙ってらっしゃる方なのかなとか思ってたんですけど、もうしっかりとしたビジョンをお持ちでね。
ありがとうございます、
なかなかこういった方々がいらっしゃるとね、我が国の未来もまだまだ明るいので、
そうですすごい答えです
ね、非常に私も感じましたナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しております。お申し込み方法はナイスクホームページ naisg.com ナイスク .com からアクセス、たくさんのご応募お待ちしております。
それではこれにて本日のナイスク学園は閉校となります。ありがとうございました。
はい、また次回お会いしましょう。そして引き続きナイスクサテライトは続きます。最後までお楽しみください。
お送りする曲はクラブプリンスでラブドッキュンです。どうぞ。
お前のこと好きだけど俺ホストだからよろしく。
One step, two step 考える前に行動さ Three step, four step 自分のペースで行けばいい
そろそろお別れのお時間がやってまいりましたがゲストには引き続き長岡書店の池内様にお招きしております。
よろしくお願いします。
で後半なんですけれども児童書と実用書また別のものを一冊ずつご紹介いただきたいと思います。
はい、はい、はい、冊目が、はい、今月の10日に発売になったばかりの、
はい、
手指の痛みしびれが消える10秒神経マッサージという、はい、これは本と付録付きの本なんですが、
はい、
はい、これ僕も健康書を作ってると言いながら、あんまりこういう病気知らなかったんですけども、ヘバーデン結節という、
はい、
指の第一関節が腫れたり、
はい、
痛みが、
はい、
取れなかったり、
ええ、
ほっとくと骨も変形したりとか、そういう手指のトラブルに悩まれている、
は
い、ちょっと上世代の女性がとても多いらしくて、
はい、高齢者 の女性の手でよく、はい、節のところがこう大きく肥大してたりしますよね。
よくおばあさんの手を見るとそうなってたりするんです
。なんかうちの母もね、
はい、
痛がって包丁がうまく握れないのよみたいなこと言ってた時、
おそらくまさにヘバーデン結節だと思います。そ
う
な
んです、こういう病気だったんですね、
はい、
へ、それが実は痛みしびれが消える方法があるんですね。
そうなんです。これも
はい、
愛媛県の松山市にある富永ペインクリニックという、
はい、
富永先生が、
はい、
日本で初めてヘバーデン結節外来というのを作りまして、
この専門の、
そうなんです、
はい、
そこで指導されているマッサージ法で10秒神経マッサージというのがあるんですけれども、
はい、
それでだいぶ改善されたという方が多くて話題になってるんですが、
は
い、で今回はその、はい、自分の手指でマッサージするのも、痛くてしんどいっていう人も多いらしくて、
はいはい、
で富永先生がその補助具というか、セルフケアグッズを開発したので、はい、その付録を、はい、つけたものです。そうです
ね、
意外と
気持ちいい、
純粋に気持ちいい
気持ちいいですね。
意外と手の側面ってマッサージしずくことがないので、はいはい、
この何だろう、爪の付け根って言ったらいいんですかね、
はい、
ここちょっと刺激すると気持ちいいですよね。
あ、そうですね、
これがちょうど絶妙に当たってローラーが気持ちいいです、
はい、意外と、はい、みんな気持ちいい気持ちいいって使ってくれてます、
これヘバーデン結束の方はね、結節の方は、はい、ぜひおすすめですね、
はい、ぜひ
ちょっとそんなに工夫しないで本当に通すだけで刺激ができて、
コロコロと、はいはい、ローラーで
結束、血流も良くなりそう、
はい、
神経も刺激されて、
はい、
ぜひ。そして値段も安いですよ、このローラー付きで1200円、
はい、ぜひ一度、はいはい、書店さんで見たら、
はい
はい、ちょっと手に取っていただければと、
はい、そして続いてもう一つが、ママですか、
はい、ママという
タイトルがママ、はい、
これは韓国の、
はい、
方のカン・ギョンさんという方、はいの絵本なんですけれども、はい、もう本当韓国はじめいろんな世界で発売されている絵本で、もう中を見てもらうと、
はい、
ママの一言がずっと続くという珍しい絵本で、
はい、なるほど、最初のページは赤ちゃんで生まれてきた自分がいて、はい、ママって言ってますね、
はい、
でそれが次のページ行くと立って歩けるようになってまあまあってなって、
はい、
どんどん自分の成長に合わせてまあまあって叫んでたり、
そうです、一人の女性の成長に合わせて、はい、いろんなシーンのママが入っ て、
は
い、
もう思春期の時はママとも言わずに二人で
そ
っぽ向き合って点点点みたいな、はい、やだな、これもしかするとママなくなっちゃうのかな、あちょっとこの
見てもらえると、
はい
はい、
ああちょっとこれ胸がキュンとしますね、は
い、ちょっとラジオだとイメージしにくいと思うんですが、
はい、
まあ、はい、長岡書店のホームページでちょっと立ち読みも少し、はい、
できるんですね、
はい、できますんで、は
い、
ぜひ
すごく切ない感じ、この本に出てくる言葉はたった一言ママ、はい、そう呼びかける人がいる幸せをあなたはきっとかみしめるはず、ぜひホームページでチェックしてみてください。
編集部の女性ももうグッときて号泣したものもいます、
はい今日は楽しいお話をたくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今夜の本日は 書籍認知症の親へのイラッとする気持ちがスーッと消える本を編集されました長岡書店より池内明様にお越しいただきました、はい、またぜひ ご出演ください
どうもありがとうございました
ありがとうございました今夜のお相手は松尾梨央がお送りしましたそれでは良い週末をこの後は岡村陽一のシネマスクエア引き続きレインボータウン FM でお楽しみくださいこの番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしましたアスファルトに光眠ってる僕らが生きるこの世界本当は勝ち負けなんてないんだただ自分のやりたいことに
素敵な